今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、どうも。
はい、今日は3人でお届けになります。
はい、
お願いします。よいしょ。で、Google フォームの方にですね、
お
メッセージが来たん
ですよ。まさかの
あれですか。めっちゃ嬉しい。
あの方ですか。
いや、ちょっと、ラジオネーム的な形なんですけど、ね、来ていただいた、キラキラ坊さんとか、神時さんではなくてですね。
なく、
ないんですか。
ほら、怖い。
サクライダーさんっていう方から、
はい。
いました。で、感想、質問などっていうのと、あと、お気に入りの回があればっていうので、2つ項目設けてるんですけど、
はい。
で、その感想の方で、
はい。
この特集が楽しかったというラジオ愛にあふれる内容で聞いていて心地よいです。最新回、はい、一番直近の回ですね、の映画パンフレットの話で、批判だけしないで相手を思いやって業界全体を盛り上げていく大事さは素晴らしいと思いました。
あ、
自分ではスルーした特集コーナーでもこちらで良かったと聞いて、その後聞き直したものがあります。例えば高校演劇っていうふうに書いてくださって、あとお気に入りの回の方は、クマスを放命する回です。
おお、えげつない長いやつ。
そうですね。興味あるからクマスに注目していますと。スタジオに浴槽を持ち込んでクマスが入浴しながらの放送や、代理 MC の高橋義明さんが大雪で交通網が乱れる中、通常時間外で挿入される交通情報を、その場で組み込んでいた回も楽しかったので、
はいはいはいはいはい、書き込んで、すごいすごいあれですね、コアなリスナーですね。
いや、本当です
ね。です僕らより聞き込んで
そうな。いや、本当に、この興味あるの聞き込みに関しては完全にもう、
そう。
すごいな。はい、サクライダーさん、本当にありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そんな方にも、ちゃんと、こう、喜んでもらえるクマス特集になってたのは、良かったですね。
本当ですね。はい。ぜひね、お聞きいただいている方で、感想などありましたら、Google フォームの方いただけましたら、
驚きですね。
ございます。
初ですよね、僕たちの、いわゆるお知り合いじゃない方とか
で ね、 ね、
あ、そうですね、
いわゆるつながりじゃないっていう
ので、ね、はい、ひょっとしたら実は知り合いっていう可能性も、
全然
ないかもしれない
ですね。そうですね、神時さんが例のペンネーム変えて送るパターン。
そうですね。
でも神時さん集はしないですね。
そうですね、ではないような感じがしますね。はい、本当ありがたいですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、では先週ですけれども、
はい。
アトロク、ちょっと僕最初に一つ、
はい、ぜひぜひぜひ。
火曜日のオープニングトークで、
あ、聞いてないな、
そこ。007の、007二度死ぬ、
はいはいはい、
に、ヘリコプターの操縦士が出てくるんですけど、それが歌丸さんに激似だっていうのがツイッター上で書いてる方がいたんです。で、それが、その日 の、 オープニングトークで紹介されて、メールも送られたらしくて、で、歌丸さんよくはやっぱり記号的な部分が多いから、スキンヘッド、サングラス、
確かに、
サンプラザ中野さんが一番ヒットですけど、似てるって言われることが多いけど、実際って全然骨格っていうか顔の形が違うから似てないんだと。で、ただこれはちょっとすごすぎると。
本当だ。ちょっと今ちょっと見たんですけど、
僕もちょっと今画面共有しますけど、これね、ズームで収録してるんで、これなんですよ、見えます？
これもう
すごいっすね。
すごいですよね。
これ出てますよね、
もう完全に。そう、
出演してますよ。
すごい。
すごいんですよ。なんかこの、やっぱね、歌丸さんも、今の僕にすごく似てるんだと。歌丸さんもこの二度死ぬ何度も見てるから、でもそれでもやっぱ気づいてないのは、本当にこの10年前の僕とは多分あんまり似てないかもしれないと。本当、記号的な部分以外。ただ、今の僕にめちゃくちゃ似てるんだよねって話をされてて。宇垣さんもすごいバカウケして、
すごいですね。
ちょっと待って、口も似てるんだけど。
そう、めっちゃね、口元ですよね。
そうですね。
なんかこの口元、ぜひちょっと なんかあれツイッターでね、今僕はそうですね、あの007スペース、うん、二度死ぬスペース歌丸で出てきました、
はい、結構ねすぐ出てくると思うんです
けど、ね、
こんな感じでね検索していただけると、そうそうそう、
へえこれすげえ、
これすごいですね。
えでも歌丸さん生まれた頃ぐらいの映画、
ね生まれてないらしいです、
生まれてない頃の、はい、
あ
だから本当未来で歌丸がタイムリープしたんじゃないか説とかも流れてたり、あの宇垣さんはね、あの著者禁影これでも気づかないよ、だって禁影なんだもんって言ってましたね
うんうん、うん、いや本当ですよ、
うん
うん、これで気づかないですね、
本当にすごいですね、
うん、ライムスター歌丸のシネマカウンセリングのこう、ね、奥付けてにこれ載ってても、ね、あそうっすかってなりますよね、
いや本当に、
うん、
でなんかね、ほら写真で見ても見てても、うん、あの動くと違かったりもするじゃないですか、
よくある、うんうんうん、
でなんか歌丸さんもすぐにアマプラでチェックしたら、うん
はいはい、
動いてるの見ても似てるら
し
い
で
自分見て似てるって相当っすね、
いや本当、うん、あのもう過去最高なのもうダントツで間違い
ない、うわもうすごいな、うん、こんななんか時間差でのドッペルゲンカーみたいな、
ねね、
う
ん、なんか歌丸さんもその自分のその記号的な部分じゃなく、うん、僕のことを本当によく理解してくれてる方だって言って、うん、すごくそれも含めて喜ばれてます。やっぱ、
まあそうですね。
はい、似てるって言われて、いいね、似てねえバカ野郎って思うことがやっぱ多いっていう。
うん、僕、ここまで似てると逆にこう、その喜びになるんですね。
本当にすごくね、喜んでらっしゃいました。
すごいな。
すごいですね。
うん、
ですね、これ。3枚ありますけど、3枚とも。
いやもう、これ、うんね、全然気づかない。
カズさんどうですか？
あ、はい、僕はですね、あの一つしか聞けないんですけど、10月25日のスタジアムグルメ、
は
い、
特
集、
うん、
これ面白かったですね。
いや面白かったっすね、
めちゃめちゃ面白い、
うん、あの人ですね、カルロス矢吹さん、
うん、
ね、あの人毎回面白いなと、
うん、ね、
プロ野球スタジアムグルメの世界カルロス矢吹&チャッピー加藤さんということで、
うんうんうん
うん、なんか1回行くと、うん、何でしたっけ7食でしたっけ、
あそうそうそう、
なんかスタジアムグルメ
ね、アスリートみたいなね食べ
方ね、はい、ちょ7食って
食べれんのかな、ね、みたいなね、
はいしこうね、まあまあしかもボリュームあったり
します、ボリュームあったりします、
うんうんうん、だからもう800キロか低く見積もって800キロカロリーとしてこねえ
そうですね、
もうクックで出ちゃいますけど
あのあれですよね、朝はなんかもうスムージーで、
はい、
あと球場近くの
そこに合わせに行くんです
か、ね、全部、
うん、
調べてるって言われてました
ね
なんかね、せっかく地方に行くから、うん、そこの、ね、料理も食べたいなとか思うけど、うんうん、食べれないって言ってましたね。あのチャッピー加藤さんはあの、ね、なんか前乗りして、
そうそうそう、
その、うん、地元のやつ食べてから、そのあのスタジアムで、もう一日過ごすみたいな感じで、最初ね、もともとはそこまでやってなかったけど、カルロスさんの姿勢に感化されて、やるようになったって言ってましたけど、なんかもう修行みたいでしたね。
本当に。何を課されてるんだろうこの人たち
は。
そう、
どんなね前世で
悪い、どういう業を背負ってるんだろうっていう。
いや本当に、
いやでも幸せそうでしたね。
そうなんですけどね、
うん、
すごいなんかあの気合のね入りようの違いとか、うん、あのどこでしたっけ、あの中日でしたっけ、
中日ですね、
ちょっと僕選手の名前があれなんですけど、あの2人の選手が内容ほとんど一緒で、
そうですね、
卵焼きの背番号や焼き付けたやつだけが違ってでその後その本人がちゃんと監修のやつ出したら全然違うメニューだったってい
う、
なんか確かに、でも昔って多分それぐらいのレベル感だった気がするんですけど、
本当ね、名前の知っとけ別にっていう感じとね、うん、
今は本当にその選手の好みだったり、うんうんうん、あの意向が反映されたものがちゃんと出てるっていうのは結構あの僕もしばらく野球見に行ってないんですけど、うんうんうん、あめっちゃ面白いなと思って、
そうですね、
うん、
何でしょうね、京田選手だったかな、
そうですね、
京田選手、
京田弁当
京田さん、京田選手は、うん、 のやつはね、なんかその本当よくよく考えたらそりゃそうなんですけどね、うん、あのアスリート、彼らアスリートだから揚げ物なんてそんな全然がっつりしたもん全然食べないっつって
揚げ物ばっかりなんですよね。
でもあの実際はさあ京田さんがちゃんとこう関わったなっていう感じになってから、うんうん、あの肉とかも大豆ミートとか、
そうですよ
ね使ってたりとかして、
ちょっとね、すごいリアリティがね増してる
って言ってましたね。いや面白い、なんかね、あのいわゆるこう全く違う角度からの、
うん、
なんていうかそのジャンルの楽しみ方みたいなのですけど、うんうん、でも確かに球場って本当なんか、まあ本当大相撲観戦もそうですけど、なんかそのもちろんそれを見るっていうこともそうだけど、なんか全部トータルしてのなんか体験みたいな、
う
ん、いや
本当そうですよね、
ありますよね。
なんかそのまあそのこれで特集してくれたやつは多分食べて本当に美味しいものばっかりだったと思うんですけど、まあちょっとそうでもないことも結構あるじゃないですか、ね、スタジアムとかって、うん、
正直ね。
ね、なんかでもあれがあれでなんかいいっていうのもちょっとあったりするなっていうのも、うんいいね、うん、なんかあれが無性に食べたくなるようなあの感じの時もあるなっていう気も
あ
る
し、いや僕あの
しますね、
うん、あれなんですか、あの神宮球場のパンケーキ、うん、スワローズのなんかもう都内の、うん、都内の最高レベルのパンケーキだ
った、うん、言ってましたね。気になっちゃう。
でカルロスさんからそれ聞いてチャッピーさんは、本当にそんなことあるって思って食べたら本当にそうだったって、
うん、すごいですね。
なんなら僕ちょっとスイーツにまあまあうるさい方なんですけど、
ねえ言ってました、うん、言ってました。
もうなんかあのパンケーキを食べるために神宮行ってもいい価値があるって言ってました、うんうん、ね
やっぱ神宮は相当レベル高いって言ってましたね。
やっぱね、一等地にあるから。
そうですよね。まあ、あの、親会社もね、あの職人会社だっていうのもありますし、みたいなのありましたね。確かね、あれ、コーヒーもね、結構、あの、ちゃんといいところが入ってたんですよね、
前行った時。神宮もあんま行くんだけど、あんまそういうの意識したことなかったっすね。
なんか、ヤクルトと、日ハムがやっぱもともといいみたいな話もされてましたよね、はい、あの食品会社、
食品会社ね。
ただ今の日ハムがあれなんですよね、あの北海道ドーム、
うんうんうん、
ね、札幌ドームから、ね、そうですね、あの出てくることが決まってて、うん、だからあの札幌ドームで今ね全然非協力的で何もやってねえっていう。
もうなんかそのいろんな大人の事情がすべて出ちゃってる感、
はいはい、ね、すごいですね。でもね、うん、あの新庄監督も決まって、
ね、
あの新球場でどんなのを出して
くるか、いやーちょっと楽しみだっ、ね、また新規一点ですよね、
うん、あれも確かにすごい面白い、うん、そうだなと思いましたね、
うん、
結構あのツイッター上では、うん、あの J リーグのそのスターグルーもう
あ
の面白いんだよなっていうのを書かれてる方もいて、で J リーグは昔ね本も出したことがあるんですけど、買ったんですけど、はい、スタジアムグルメをまとめた本で、やっぱその地域密着みたいな意味だと、J リーグの方が早かったですよね。
そうか、
でもそれをちょっと野球が後から追いかけて、うん、今ではでも多分サッカー以上に野球の方が結構地域密着すごい頑張ってるなっていう印象なんですけど、そうサッカーもね、スタグルいろいろ面白いのあったり、あの選手コラボしてたり、スタジアムによっては特にあの鹿島アントラーズのスタジアムなんかは、うん、消防法クリアしてコンコースで火が使えるんですよ。
はあ、
結構直火焼きのこうハム焼きみたいなやつとか、うんうん、
すごいすごい、
しっかりしたもつ煮とかで、結構スタジアムグルメの王者というか、
あら、それはちょっと魅力的ですね。
美味しくて、ただ野球と違ってサッカーってそのホームとアウェーをすごいきっちり分けるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でホームの方だけやたら豪華なんですよ、大抵。アウェーの方ってしょぼかったりするから、
なるほど。
その金網みたいなとこで、密輸っていうんですけど、
はいはい、
アウェーの友達にホーム側で買ったやつを渡すみたいなのが、
そんな因果があるんですね。すごい、そんなところにもうベルリンの壁じゃないですけど、なんかあるんですね。
そうですね。だからあれなんかもね、結構面白い話できる人、
読
んでくださると、
ね、うん、面白いですね。
お話的には毎年更新される感じでしたしね、うん、定期的にやって くれると面白いん
じゃないかな。さすがに J だとでも全スタジアム回ると思うね。
J1 全部とかだったらまだあれかもしれない
ですね。J1 セーフギリいけるかな。
J3 まで行くと本当に54ぐらいあるんで。
そのための仕事ですよ、
ね。スタジアムグルメとかもはややってませんみたいなね、ところも絶対レベル感的にある
ところだと。
確かにな。
本当に屋台呼んでぐらいな感じのところも、ありますよね、あると思いますね。
僕はそう。僕もちょっと連想したんで、ですけど、モーニングで今連載してる、ボールパークで捕まえてっていう漫画があって、なんかこの世界観とすごい、野球場のビールの売り子さんたちの漫画なんですよ。
すげえ漫画がありますね。
漫画でしょ。モーニングって本当こういうところが僕大好きなんですけど、そう。その子たちを中心に据えた野球に関わる人たちの選手たちも含めた群像劇みたいな感じで、結構ね僕ね好きな、そのお客さんも含めてみたいな、なんかそのまあ野球って文化をなんか楽しむみたいな、その豊かさを楽しむみたいな感じがあって、すごいなんか結構好きなんですけど、なんかそのそういう楽しみ方の目線と近いし、ボールパークで捕まえてになんかこのお二人、カルロスさんとチャッピーさん出てきそうだなみたいな、出てきても違和感ないなって感じの、
いいキャラですからね、
あれでしたね。素晴らしかったですね。
なんか月曜日のね、この熊崎さんの時にちょっとスポーツっぽい企画があるの、やっぱすごい楽しい。
色がね、やっぱ全然他の曜日とまた違って、でもなんかそこのならではのカルチャー感がしっかりあっていいっすよね。
やっぱりあれですかね、木曜日の
島ワワ、僕ね、島ワね、すげえ酔っ払いながら聞いたから何を聞いたのかも。
いや、なんかね、謎すぎましたね、今回は。すごかったな。なんかオープニングトークの最後の方で、ほらハロウィンの時期じゃないですか、だからまたマホウィンやんじゃないかって言ったんですけど、もう大人だから、ハロウィン子供のものだと、ハロウィンやりませんよみたいなことを島尾さんが言ってたらしいんですよ、でさて何やるのかみたいな、大人のフリートークみたいな感じで始まって、
なんかその辺まで聞いたな。
あ、来ました。で、なんかガチャで、特定マンって言って、最初に出てきたガチャが、干からびたみかんだったんですよ。昔ありましたよね。
昔あったな。あったあった。
あれまたできちゃったんですよって。うわ、何これって。なんか、最初にこれが出るつもりじゃなかったんだよな、みたいな仕事なんですよ。いや、それコントロールできないじゃん。でその後もなんかいろいろ出てきたんですけど、なんか結果なんか途中で島尾さんが、歌丸さんにちょっと、まあ切れるっていうか、怒り出して、でなんか結局なんていうか、そのハロウィンっぽいものがどんどん出てきたんですよ、なんかオレンジだったりかぼちゃだったり、あと何だったかな、なんか要はそのハロウィンの話しないって言ってたのに、結局ハロウィンじゃねえかって突っ込んでよって何そのなんか低いテンションみたいな感じで
そのハロウィンじゃねえかって言ってよ、ツッコミ織り込んでのあれだったんですね、構成だったんですね、島尾一流の
それが全然歌丸さんに伝わらなくて、でなんか歌丸さんでなんかちょっと、あれハロウィンみたいな感じでちょこちょこ言ってはいたんですけど、なんか裏が BGM がちょっとなんかジャージーな感じでなんかちょっと普通にトークテーマでトークするって感じだったから、なんかこうハロウィンやないかみたいな感じで、このノリで突っ込むのおかしいでしょ、
いやみたいな
そう感じで言ってたら、もうなんか下野さんがもういや本当分かってないわみたいな感じで
なんかそういう感じだったか。
振り返りの時もやっぱその話当然なって、なんか昔なんだっけな、あそうだ、島尾さんがおならの音を
録音してきて
聞かせた時に、なんか歌丸さんのリアクションが小さくて、でなんか乙女が自分のおならの音聞かせるとどれだけ恥ずかしいか分かりますかって切れられたことと同じぐらい理不尽さを感じたって言ってましたね。
すごいな、そう思えば。なすごいな、あの人、そう思えば。
いや、すごかったですね。
あったな、それ。
もうでも、あの、ゲラの方々がたくさんいたので、笑い声はたくさん聞こえるわ。やっぱうだいさんは本当にすごいんで、ね、あの島尾さんと相性抜群なんで。
でしょうね。
もうすごかった。もう完全に島尾さんの側に立って。ですよね、みたいな感じで。
まあ、人間をジャンル2ジャンルに分けたらどっちかっていうと、ね、あの同じジャンルでしょうか、ね。
そうなんですよ。で、なんかあの、マスク外したら、うん、あのこの鼻のこの縁のところを島さんが黒く塗ってて、鼻の穴が大きく見えるっていう、あのなんかサプライズを仕掛けてたんですけど、
なるほど、
でそれもなんかあのうらいさんもそれ見るたびにもう爆笑してて
もう小学生じゃないですか、最
高、小学生、小学生、しかも男子めちゃくちゃゲラゲラなんですよ。あ、
多幸感
に。多幸感に、そうですね。あの、ファンっていうかね、あの、僕らからすると本当になんか幸せな時間なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
いや、本当初見の人、マジで、あの、うん、全然伝わんないと思うし。
とね、仕事疲れたなって思って帰ってる、うん、なんか、た時に入った飯屋でそんな流れてたら、何やってんだ、おいそらって。
本当ですね。
ねえ、事故のような出会いですね、
それも。あの上時さんのお母さんが、
あ、う
ん、
はいはいはいはい、
あるリスナーの母っていうラジオネーム
で、はいはいはい、で、前もあのスポティファイ、あの、うん、別冊の方でね
おっしゃってましたよね、うん、
で、あの出されてましたよね、
うんうん、あの今回はね、あの普通にフューパスで読まれてて、
あら、
あの普通にあのめちゃ驚いたっていうことと困惑したっていう、あのそういう話でした。
母時さんが、
そうだって、そう、母時さんが、
母時さんがすごいな、母時さんがここのゲストに来ることもまたあるんですか、
確かに、確かに、
いやもうね、いや驚愕しますよ、
すごいな、なんかもう、うん、このね、ラジオユニバースが、
いや
わけのわからない、なんか広がり方をしてますね、面白いな。月曜かな、月曜のカルチャートークで、
はいはい、
あの韓国ドラマ特集の話が、
うん、K-POP、 あれ、
うん、K-POP ユリコさんかな、
はいはい
はいはい、これね、あの僕なんか最近忙しいフリーみたいななんかしてたんですけど、うんうん、ここで紹介されたやつどっちもバッチリ見てて、
あ、
前話
すごい、
もう全然忙しくねえじゃんって思いました。あれみたいな。
フリでしたか、やっぱり。
そう、フリでしたね。
フリでした
か。イカゲームと、まあ、今話題のね、
はいはいはい、イカゲームね、すごいですよね。
そうそうそう。で、イカゲームはすごいねって話だったんですけど、あの、DP っていう、あの、
DP?
うん、がありまして、韓国ドラマで、うん、これ、僕ね、イカゲームはまあ、もちろん面白かったですけど、なんかこう、まあ、ある種ジャンルムービーというか、
ね、うんうんうん、
の本当、まあ、一定の面白さは絶対担保されてるようなフォーマット、は
い
は
い、デスゲームって言われ
てますね、デスゲームものですね、うんうん、なんかもう本当怪事だったり、
怪事、本当怪事って感じしました、
うん、そうですよね、
あの、まあ、
でもすごい、パンさんも見てるんですか、このゲーム、
僕、妻がなんか見てて、あ、
うんうんうん、
そうなんですね、あの、かいつまんで見てる感じです、
へぇ、
怪事っぽいなと思って、
すごい、面白かった、
うん、
ね、面白かった、
うん、
DP すごくて、
へぇ、DP ってどんな話なんですか、
あのね、韓国の徴兵制があるじゃないですか、
はいはい、
で、そこの脱走兵がまあ出るんですよ、やっぱ辛いから、
はい、
で、
は
いはいはい、独特のこの上下社会と、
うん、
ものすごい、まあ、それこそいじめとかもまああったりとかするんで、うん、脱走する兵がいて、その脱走兵を、取り締まりに行くとか捕まえに行く役割が DP っていう、
ああ、そういうことですか、
うん、そうそうそうそう、役割なんですけど、まあでもトータルで描いてるのがその韓国軍の闇というか、韓国軍の闇というより、まあ、ある種社会の闇そのものですね、
うん、DP 脱走兵追跡官、
うん、
へえ、
これがね、でもかおそらくもう韓国の地上波ケーブルテレビ含めて絶対に放送できなかった、作れなかっただろうっていう内容らしくって、う
ん、いわゆるそのネットフリックスです。
ネットフリックスだから絶対できたんだと言われてるんですよね。でもすごいものすごいよくできてたし、まあそのちょっと重い話かのようで、まあ実際重い、
まあそうですよね、
相当重い部分もあるんですけど、なんていうかまあそのK-POP ゆり子さんも言ってましたけど、結構あのポップな描き口調な部分もすごくあって、こうそのバディものというか、あの先輩の DP の人と、その主人公の、まあ、姉妹兵的な人が一緒にこう行動していくんですけど、この先輩がすごいこうちょっといいキャラで、こう本当こうある種ボケとツッコミみたいな感じでこう、うん、あのテンポよくいくっていう感じなんですけれども、まあ、それでいてまあ本当映画最後全6話出ます。結構まあまあまあサクッとは見れるんですけど、なんていうか、うん、最後そうですね、見終わったと思って消さずにちゃんとエンドロールの途中でまたちょっとシーンが入って、うん、うわってなるんで、こうなんかすごい突きつけられる部分というかっていうのがあります。で僕すごいなんか前結構韓国ドラマ、まあ、この数年ハマって見てるんですけど、なんかやっぱり見た目も似てるし、なんというかなんとなくなんかたまに
自分たち、
はい、もう自分たちと似てるし、はいはいはい ね、それこそ、まあ、似てるというか、まあ、ほぼほぼあの自主的な人だし、うんうん、あのなんだろう、たまに聞き取れる単語もあったり、あのこれ同じ、うん、
同じのあります
よね。そうそうそう、あったりとかするしね、うんうん、でなんかまあなんていうかそれこそなんだろう、ある種町の作りとかっていうか、その、うんうん、国の作りのなんか成熟度合いとかもある種同じような感じで、で近いしっていうところなんだけど、なんかやっぱりどことなくすごく似てるんだけど確実に違う部分みたいな、なんかパラレルワールド感っていうのが僕の中ですごく見てて感じる部分があって、それは別にいい悪いじゃなくて、なんかそれがもちろんドラマ的には見る面白みでもあるんですけど、なんかでも確実にあるそこの違いっていうもののものすごく大きい部分を占めるのが絶対男子、まあ絶対というか男子は基本的にこれに行くっていうのがある社会とない社会って全然違うよなって思ったし、ね、ちょっとなんかもうクラックラしましたね。
ある種のね、断絶の期間が強制的に生まれるわけですもんね。
う
ん、
そうそうそう、うん、でこれがあることによっての逆に韓国社会の中での、うん、その男は行くんだからっていう意味での、うんうん、あの男尊女卑的な観念がやっぱなかなか抜けない問題もあるとかっていう、うんうんうん、それ聞きますね、はい、うんうん、聞いたりとかして、いやこれがあるとないとで全然違うなって思って、でこれネットフリックスですごい話題になったんですけど、まあ、めちゃくちゃ見られてる地域はおしなべて徴兵制がある国だったらしいです。はい、わかるわかるってなって
る。なるほど。で僕妻のおじいちゃんが戦時中に、うんうん、そのいわゆる兵隊さんをこう育てる、
うんうんうん、
軍事学校とかで働いてるというか、そういう方に徴兵されてたらしくて、うんうんうん、でちょっと今年亡くなってしまったんですけど、うん、存命の時に話を聞いたことがあって、どんなことしてたんですかみたいな、でそしたらそのやっぱ見張りが交代で来るらしいんですよ、順番が、うんうんうん、夜勤 で、 でそれやっぱり同じなんですよね、その脱走するのを見張らなきゃいけなくて、でやっぱそうなると、まあ、要は場合によって撃たなきゃいけなくなると、
うんうんうん、
だから自分が当番の時には逃げないでくれっていつも、ね、祈ってたっていう話をしてて、で幸い自分の時にはいなかったんだけどっていう話をしてたのをなんか聞いてて今すごい思い出しましたね。きっと多分その DP の人もね、同じような気持ちに絶対なるだろうなって、まあひょっとしたらちょっとなんていうか、それみたいに他もやってて交代制ではないのかもしれない、専属なのかもしれないから、ちょっと状況違うのかもしれないですけど、ね、同じ国で同じね目的のために働いてて仲間ですもんね、完全に、
うん、これはね、すごいちょっとイカゲームが絶賛話題ですけど、ぜひ DP を、ね、ネットフリックスで、しかも6話で見れますので、
短くていいです
ね。そうなんですよね、
ちょっと興味を、僕も見てみようと思います。
ありがとうございます。うん。
ですかね。
はい。
はい。
じゃあ、あと日展、ハトレースございましたですね。
ハトレースでございましたですね。
いやちょっとこれで、ね、一応説明がいるかもしれないですけど、ね、
はい、ちょっとじゃあ説明しておきましょうか。
2回目ですかね。
第2回
ですね。そうですね。前回も、うん、お知らせがありましたけども、うんうんうん、IQ の友さんですよね。
うんうん、雑誌。
そうですね、雑誌。いわゆるハトレースの専門誌ですけど、うんうんうん、ゲストで来られた時に、大宮にね、素材があって、で赤坂から大宮までだと、まあ、基本30分ぐらいで、
うん、
あと飛んでしまうと、はい、なのでこれ番組内、いやむしろ特集内で、うん、ゲストコーナー内でできてしまうからやってみようということで、前回は、6話立てだったですかね、
うんうんうん、
やったと。今回もと大方に、広めて40話立てでやってみようと、
うん、
で前回のその、ちょっといろんなエピソードがあったバルセロナ号の血筋を引く鳩が何位になるかっていうのをリスナーに予想してもらって、ね、うん、当たった人には和と持ち豚が、
はい、
いただけるよというような企画でございましたですね。もうほとんどこの日はね、うん、それで持ちきりというような回でしたけれども、
う
ん、いやー、すごかったですね。
そうですね。
いやー、なんかでも、面白い企画ですね。
面白かったですね。
本当、見えてないのに、なんか盛り上がれるというか、ラジオの醍醐味というか。うん、
なんか、事前に何回か練習レースをしてたから、コースが。なんとなくある程度分かったんで、中継地点ね、うんうんうん、何箇所か置いて、うん、通る場所で 見守ってましたけど、
うんうんうんうん、
1個目の中継地点ですかね、はい、結局そこ通らなくて、
はいはいはいはい、
待ってたレポーターの方が、うん、諦めきれずまだ空を見ていますって、うん、でも良かったですね、すごい
面白かったですね。
もう来ないんですかみたいな、
味わい深かったですね。
もうないんだわみたいな
一生懸命準備したろう
にね、本当に。なんかね、前回のはすごく実績があるハトばかりだったから、二十数分でしたけど、うん、予備レースはね30分ぐらいやっぱかかってて、うん、前回いかにレベルが高かったかを、
うん、すごい言ってましたね。
今回20年21年生まれの、
ね、うん、当然比較的若い
若いハトたち中心でっていう話でしたね、
うんうん、なんか結果的にはね、ただやっぱり天気も良くて、
うん、
やっぱそれね、条件にもだいぶ左右されるんだなとかっていうのもね、うんうんうんうん、すごい新鮮な話でしたし、
うん、いやもうなんかその本当通というか、うん、本当の人たちがそのね、そのレポーターさんたちがいるところにもちょいちょいいたりとかして、皆さんこの天気だとこれは早いぞみたいなおっしゃってます、ね、みたいな感じ
で、
なんかそうすごい世界だ
な、すごい世界ですよね本当に。
でそのなんかワイワイみたいな声もうっすらなんか後ろの
方で聞こえる、そう臨場感も
ねいいっすね、
生放送の素晴らしい、
なんかね
本当に、うん、桜の開花以来のね、なんか
桜の開花
ですね。
今宮内庁の方がみたいな、ね、気象庁の方が、ね、あとちょっと事件というか、
うん、
もうすぐゴールしそうだっていう時に、
はいはいはい、
一曲リクエストをかけることになって、
うんうんうんうん、
気づきました、リクエストした人、
え、
あれキラキラ星さんだったんですよ。そうそう、キラキラ星さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムで、
オフィシャルヒゲダンディズム
プリテンダーってかかって
流れたなっていうのは、
で A メロの本当に、
うん、
多分1回目 A メロ多分2回繰り返す、
うんうんうん、
で B メロ入るんですけど、うん、A メロの1回目が終わったぐらいで、うんうんうん、突然現地の声が入ってきて、
すごい、
ハトが来ましたって言って、曲途中で強制終了になって中継に切り替わったんです
よ。生放送、生放送
そうそうそうそう、
すごいっすね。
それは気づかなかったっすね。
僕聞いてて、あ、キラキラ星さん読まれたと思って、すごいと思ってたんですけど、
すごい、
まさかの、でもあれも多分きっとご本人も喜んでるだろうなと思いながら、うんうん、この事件ぶりというか、ね、
途中で途切れるという、
はい、なかなかないことだと思うんでね、うん、
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、なんかでも何回か読まれたこと あるっぽかったですね。
うん、さすがっすね。さすがっすね。全方位。ね、ね、このラジオを語るポッドキャストでも読まれてますしね。
そうですね。これに関しては、ね、今ね、今のところ多分聞いていただいて
100読まれる。はい、
ぜひね。
今のでいつでもね。
そうですね。はい、採用率上げたい方は、ね、ぜひ、ね、送ってください。カウントしていいのかっていう、ね、話なんですけど。
いやー、結局、なんかレオ一族の。あれでしたかね、レオの家内ですが、
ね、う
ん、はい、一着でしたかね。
空気階段のね、あの鈴木もぐらさんが、うん、バルセロナ号なの、あ、ごめんなさい、と1位がどれになるかを予想して、
1位の方ね、言っちゃった
んです、送っちゃってたんですって、出したんですけど、あのでもね、僕もそうなんですよ、間違えて。
これが
1位予想送っちゃって、
うん、そう、まあ、普通そういうもんです
ね。はい。あの最初のところあんまりちゃんと聞けてなくて、ね、
うん、
で、あ、でもなんかちょっとこれ参加したいなと思ってね、送ったんですけど、うん、間違えちゃいましたね。同じ感じで、
あのマゴバルセロナが何着、
うん、
あれでしたっけ、何着になる、
26
か、
そうか、8は、そうそうそうですね、そうそうそうそうそう、
うん、
うん、そのね、当てた方は、
うん、
なかなかね豪華商品でしたからね、
うん、でもなんかこう結構なんかそのバーってつくのかなって思ったら、なんかこうついてからこう入るか入らないかみたいな、こうなんか
結構ね迂回して
ね、
見計らってるかね、
あ、入るのかみたいな感じで、あ、入った入ったみたいな感じのね、
でしたね、
うん、でしたね、
あの周りにね、そのさっきのあれですけど、
うん、
あの愛好家の方たちが、
そうそうそう、
今入った入った入ったみたいな、
入った、
ね、結構聞こえてきて、
リアルな、あ、こういう感じなんだみたいな、
すごいね、よかった、
そこで本当になんかちゃんと着順みたいな感じで、ここはあの、うんうんうん、アナウンスがね、
入って、
うん、入って、うん、はい、って一着、レオの家内ですみたいな感じで、ね、面白かったですね、こんなこともないと、まあ、ハトレースを
、そうですね。
ね、意識することもないし、もうそのだって前回のね、この収録の時も、あ、今日晴れましたね、ハトレースですねみたいな話でしたね。人生の中でそんな会話をすることがあるなんて思いもよらなかったです。
本当ですね。ハトレースにこんなに注目してね。
本当ですよね。
まあ、やっぱ先週はちょっとなんかライブで聞かないとい けないなと思って、
ね、やっぱ 生だなって感じがありました、ね、うん、
そうですね、あのライブじゃなくあの生で聞いてましたね。
うんうんうんうん、
ハトレースだから生で聞かなきゃっていうね、なかなかちょっと人生で言ったことがない
セリフをないですね、
言ってしまいましたね、思わずね、
はい、いやー、さすがですよね、うん、こういういろんなところに、
うん、
から種を見つけてくるという、
いやー、本当に本当にもうなんていうか見習いたい姿勢ですね、
いや本当ですね、
うん、はい、そろそろ今日もお時間ですかね、うん、
はい、
はい、いや、いろいろね、あ、鳩から球場から
本当ですね、
面白いことがありますね、本当に、ね、
面白いことがいっぱいあって本当大変です ね、
ね、
うん、
来週もどんなねラジオが聞けるでしょうかという感じで、うんうんうん、
はい、
はい、またお届けできたらと思います、
はい、
はい、今週もありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
はい、失礼します、
どうも、失礼します。